皆さんこんばんは。金曜日のこの時間は夜トレをお送りしてまいります。今日の担当は金内彩子です。今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよ。本日のゲスト荻野金男さん、そして FX プライムバイ GMO の上田真理人さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そしてノーディー、
よろしくお願いします。
今日も楽しくお送りしてまいりたいと思います。ツイッターで皆様のご意見ご質問受け付けております。随時取り上げてお答えしていただきますので、みんなと一緒にトレード戦略を練りましょう。それでは今夜も夜トレ進めてまいりましょう。この番組は真面目に FX、 FX プライムバイ GMO の提供でお送りいたします。
あの名実況をもう一度、永久保存版実況 CD 白川二郎実況名勝負セレクション、ただいま好評発売中。オグリコールでおなじみ1990年有馬記念をはじめ、記憶に残る厳選14レースの実況を完全収録。感動の名場面が鮮やかによみがえります。鈴木よしこさんとのスペシャルトークも収録して、お値段は税込み2000円、送料が別途かかります。お求め、お問い合わせはラジオ日経ネットショップサウンロードまで。
グローバルヘルスカフェ、途上国へ赴き医療システム全体の向上を目指すグローバルヘルス。番組ではマスターの明石医師とカフェの常連客が、国際医療協力を取り巻く技術革新や経済の動きなどの新しい潮流について語り合います。放送は毎月第3火曜日午後5時30分から。どうぞお楽しみに。
改めまして、今日のゲストは荻野金男さんと FX プライムバイ GMO の上田真理人さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もう本当にこのところ、さっき天気が大荒れって言ってたんですけど、相場の方も大荒れでございまして、もう休む間がなかった気がするんですけど、一体何が起きているのか、その辺から解き明かしていただきたいと思います。荻野さん、これって、やっぱり今までずっと、
まず、パニック起きるまでの予兆っていうのがありましたからね。
予兆がありました、
とりあえずなんでこういうふうになってきたかっていうと、ちょっと時系列じゃないんですけども、
はい、
まあ、とりあえず12月17日に去年、とりあえず去年押しなべて、ボラティリティが低かったんですよね。
去年ずっと
ずっとで、金利も長期金利もそんなに極端に上がるわけじゃないし、まあ一応途中でイエレンも12月に金利を上げましたけども、ペースとしてはその早くスローペースですよね、
緩やかな
状況でやった判断としてはね。だから去年1年間は1年間通してみるとうまくいってたんですよ。ボラティリティも上がらないし、でどうするかといったら、オプションを陰でしこたま仕込んでたグループがあるわけですよね。
ずっとこうあんまり動きがない相場だとすると、買っても売っても儲かんないじゃないですか。
だからそのボラティリティ売るんですよ。
そういう時は
も
う、
だんだん徐々にボラティリティ下がると。で、為替の方でもやりますよ。僕も散々 GS の時はボラティリティのトレードをやってましたから。要するにストラグルですね。108円106円とか両方売っちゃって、
オプションは
そう、それはこっちの株で言えばそのボラを売るというミックスに対してね、
オプションでやる時もありますよね。
そうそうそうそう、
どっちも売っちゃって
両方とも売って
プレミアムだけもらって、
マチュリティ前に上がっちゃったらあれなんで、ヘッジもかけなきゃいけないし。
ヘッジもかけてるんでしょうね。
ヘッジかけてますよ、
急に上がることはないよって思い込んで、ずっとそういう風に相場を張ってきた1年だった、
そうですね。
それが
一気に吹いちゃったわけですよね。
これは
いろんなコメントが出たでしょ。それはどうしてそうなったかって、やっぱり基本的に金利の上昇が急激に上がった、
それの予兆として今回資料を作ってきていただいたんですけど、まずビットコインを荻野さん書いてらっしゃるんですよ。
12月1日
関係あるの？
いや、ビットコイン、これもある意味そのマーケットの動きとしては、直関連性はすぐないんですけども、そのマーケットの動きとしてはね、200万円 うん、2万ドルいってい
くらになったんだっけ。
2万ドルちょっと
です、ね、
2万ドルちょっと
200万円ちょっと超えましたよね。
ちょっと買いました。
2月12月17日の日にで同時に CME がビットコインをというのはこれは先にあのビットコインを CME が、
はい、
あの先物を上昇するというところで期待感が高まって、
はい、
でも金利も上がってで上がってきましたよね。
だって先物を上昇するってことは、業者さんが入るかもしれないとか、
そうです、ね、そうです、
なんか玉手当てするかもしれないとか、
う
ん、
でおまけにゴールマンサックスも参入すると、先物
ゴールドマンが
ビットコインの先物もトレードチームも作ったと、
うーん
いうところもあって、環境としてはこれは需要がもっと増えてね、あの
期待を持つ人が多かったですか。
うん、期待感で上がったです。
玉手当てって何ですか。
あ、業者さんとすれば、
はい、
あの先物を売ったり買ったりする人がいるとすれば、自分のところでも在庫を持ってないと対応できなくなるので、こう買うんじゃないかなって、
あーなるほど
思ったんですね、うん、なのでビットコインは先物の上場までは上がりそうだなって思ったんですよ、うん、
そしたら全くもってその通り
なんですけど、
上場までは
上場した途端にそんな崩れるとは思わなかったんですよね。
そうそうそう。
たらこんなになっちゃいまして、これがちょうどアメリカの長期金利も、
そうですね、
この辺から
勢いがつきましたね、そこから 2.88 まで行って、
これまで利上げしても全然動かなかったのに、
まあ、実際利上げしても長期金利がついていってませんでしたからね。
そうなんですよね、
だから、まあ、あのどちらかというと、まあ、金利はゆっくりとで、アメリカの利上げもゆっくりとというパターン、うん、だからこそ株価もですね堅調で推移していて、うん、まあ、のけなみそ の, あの トップに言ったんですけども、まあ、この間 の, あの、まあ、アメリカ の, あの長期金利の急騰から突然強化しようときにですね、金利急騰株暴落というパターンになって来たんですけども、
なんで突然教科書思い出したの、みたいな。
そうですね、それで、まあ、ドルも下がったということなんですけども、ね、ただその後その、まあ、株は今落ち着きましたが、もし買わせてるんですけども、はい、ドルは戻らないと。でその裏側はこの急なその金利の上昇にですね、アメリカの当局がついていけるのかという、うん、今度はそっちの方が できたんで、
警戒感出ましたよね。
そうです
ね、
当局の方がついていけるのか、利上げが後手になる、
うん、まあ、誰かじゃないかというのはあれもできたわけですよね、それはまあこの間の CPI の時にあの顕著にそれできまして、だからもう本当にあの今はどっちかというと、円買いばっかり見に行きますけど、日本人はですね、まあ、あのどっちかというとドル売り主導 で、たまに時々円買いみたいな形 で、
ね、
で今回のパターンでちょっと変わってるのは、変わってるか今と違うパターンは、まあ、リスクオフ時のオフの時のドル買い円買いで円が一層買えるというのは正しいというか、確かにいつも通りなんですけども、はい、今回リスクオンの時に、ドル売られました。これはまあ今通りです。今日ただ円がさほど売られないという、そこはパターンが違うところですね。だから下がった分の、ドル円で言えば円が上がった分、円が積んだ分、普段ならばリスクオンだったら円が一気に戻るんですが、それがないということです。
戻らない。
でその波の中で今度はドル売りが来るんで、またドル円が下がるというパターンなんで、あのドル円の波とその円買いの波が交互に来た中で、ドルが売られた時に円が戻らないというパターンがずっと続いているところです。
大体株の方が適正相場というか、その適正温度、
適温
相場とか勝手にねもう言っちゃって、もう、まあ、だけど確かに企業業績も良かったし、
はい、
出てくる数字も結構強かったでしょ、うん、金利が上がる分について、まあ、業績がいいということなんだけども、やっぱりダウなんか自社株どんどん買ってましたから。
そうですね、
もう自社株30種ですからね、30社が一生懸命自社株上げて自分たち の, そのベネフィットになるためにやってるだけですからね、まあ、まあ一応だけど S&P もあのベースにした
ミック
ス指数がね、
うん、
これが急に50までいっちゃったから、そこからまああれなんですけども、とにかくあのコメントで結構皆さん振られましたね。であの一番問題なのはやっぱりダボス行って、皆さんムニューチンもダボス行く前24日の日に、うんうん、ドル安はいいよと、
ちょっと見てみましょうか。
で25日の日もあのコメントではっきりと、
はい、
訂正しないで私の意見は同じだと。
ダボス会議前後の日米交換発言に市場は混乱、そうダボス前のインタビューみたいなので、いきなりモニューシンさんがドル安いいよって、
そうです、ね、
言っちゃった、
まあ、同時に、まあ、あのトランプはだけど、まあ、打ち消し 補佐官が、じゃあ報道官が全部一応打ち消しましたよね、はい、でちょっと反発したんだけど、うん、それのもマーケットは本音を言ってしまったっていうの方向で見てますから、ムニューチンが
ムニューチンさんが言ったのが本音だなって見てる、
うん、見てるでしょうね。うーん、だけど今までのそのルービンが1995年以来ずっと強いドルはアメリカの国益っていうのに、ドル安はアメリカの国益じゃないかっていうような言い方をし始めてるんで、まあ、それに対してそのすぐ否定意見、まあ、トランプも、うん、なあ一応とりあえず同調はしないけども、まあ、あのドル高は関係するというふうに言ってますよね。
うーん、
だから問題は、ムニューチンさんの発言の問題は財務長官ですからね、うん、財務長官としての発言は間違えていいからおかしいですけど、うん、あの原則を曲げたようになったんで、この人が商務長官だったら別にどっち答えないというあれですけどね。
そうですね、
このこと日本がしたら怒られちゃいますもんね。
でも知ってる、
あ、知って
るでこれが発言がありまして、ちょっとわちゃわちゃしました。
でドルも売られましたよね、8円の50切れて8円台いっちゃって、
これがなんか1月25とかなので、だいたい金とかアメリカ株とか原油とかみんなこの辺、
みんなこの辺で売られましたよね。
うん、
まあ、金の方はドルが、ね、あの上がりましたけど、
上がった、はい、はい、
これ全部、うん、高値ですから、だいたいこの辺ピークでつけたわけですからね。
うーん、
で、まあ、アップル決算があまり良くなかったんで、それで一回株が、意外とその予兆としてはそういう、あの、まあ、まさかアップルの、ね、予想が、これアナリストの予想だったので、結果はアップル決算良かったんですよね、
はい、
基本的には。
終わった決算は良かったです、
だからその、うん、アナリストの計算が、思惑が、あ、なんだこれはっていう状況の中で12月のあれが、あの iPhone が10が売れてなかった、実際に蓋を開けてみたら iPhone 10はかなり売れてたんですよね。だそんなもう一回持ち直したんですけども、そんなことやってるうちに、まあ、ドル指数もだんだん売られ始めて、
ドル指数は2月1日高値なんですね。
そうです、安値は1月26日ちょうど、ダボス会議の時になんかそういった形で話が出てましたね。そのおまけに黒田総裁もようやく 2% の目標に近くなったぜっていうようなことを言ってしまったんで、さらに円買いの拍車もかかりましたよね、そこはね。
ああ、 2% の目標に近くなったって言ってるってことはもうあんまり緩和しないよね、早く出口出るよね。
だからそういうふうに取るでしょ、外人は。日本人はまた言ってるよっていう感じですけどね。
これやっぱりあの前回
この2つのコメントがやっぱり効いてますよね。で最後におまけに昨日ですよね、
はい、
麻生さんが
あ、
そうかっていう感じで言ってますけどもあのでもこれやっぱり円高容認というふうに捉えてしまって、まあ今日はだから最後は欧州のファンドが投げてきましたけどね。
そうですか、欧州勢っていうとちょっと割と足の長い資金なのかなと思っちゃいますけど、
だけどこれはもう去年からずっと、一昨年からずっとかなり大儲けした
ファンドで、
ファンド、まあ、ロンドンにベースにした欧州最大ですよね。お名前はあまり言えない方がいいと思うんですけどね。そこが断続的に今日は
出てきましたね。
で株の方も今日は午後から VWAP で、バリュー、
1日の平均で、
はい、5番の平均で、
5番の平均で、
やってきましたね。だから少し400上がって200ちょっとで終わってますよね。
なんかそういう日が多いんですよね。
ですよね。
午後から外人売ってんだろうねって言われ
ちゃう。だから最近そのドル円の動きっていうのはかなりその米金利上がれば上がるっていう感じだったけど、もう株の動きでかなり触れてますよね、最近ね。
ちょっとこう、
だからこれブレ、あの欧州の大きいとこがちょっと落としたんでしょうね、これやっぱりね。
落としてきてる、
金曜日にされたら日本もうできることないですもんね。
そうで、この間なんか金曜日になんか荒れてるのに先物が
そうですね
なくて、どうすんですかみたいな夜間がね。
で今日はね、ほらアジアがその春節でみんな休みだったでしょ、余計なんですよ。アジア市場が春節でみんな香港シンガポールみんな韓国みんな休みで、
なんか長期のお休みに入る前にアジア勢が閉まっていったとか、
金曜日、来週金曜日はアメリカ休みですから、プレゼンデーで、
あ、そうだ、え、金曜日、月曜日、
あ、月曜日休みですからね。そういうのも相まって、状況としてなんかなんでこんな時に打ってくのかよく分かりませんけど、
じゃあ今夜もまだなんかちょっと人
波乱あるかもしれないよね。
だって今日 SQ ですよね、アメリカ
式の、アメリカ SQ ですね、
ちょっとまだ気になりますね、でそんなこんなの交換発言があって荒れてしまいました、やっぱりこれ介入はしないよねとか言っちゃいけないんですよね。
だからそのいや自分でこれおかしいんですよ。この時に、記者のこれ海田万里議員が質問した時に、その今こんな状態で何か言うことありますか、意見ないんですかって言ったら、
それで答えたんです
ね。だから全国関係みんなよく 見てないですよね。ただこれだけ言ってます。だから全国関係から言えばそういう質問が出て、だけど自分でうっかりこんなこと言っちゃいけないよって言いながらこれ言っちゃったんですよ。自分で言ったんですよ。
いつもなんかあのね、お決まりのやつあるじゃないですか、注視しますとか言っとけばよかったのに、
そう、
具体的なことのレベル
で言っちゃったから、うっかりこれ手に乗っちゃいけないなって自分で言った後に言ったんですよ。
あらまあ、なんか
正直だね、下がってはいるけど、こうあのどこかで介入あるかもなみたいな、ちょっとこうショートで乗るにもちょっとビクビクはしてたんですけど、ここまで言われちゃうと、
そうですよね、
じゃあ
介入はないです、無理です、
無理、
はい、この間トランプさんが激しい言葉で言いましたけど、やっぱりあのそもそも100円超えてますからね、こんなもう全然それはもう介入の考えなくてもいいと思います。で介入はでも考えなくていいからどんどん下がるという意味ではないですから、やっぱり逆に言えば、あの歪まないということですから、やっぱりいろんな材料を注視してみてないと、逆にあの相場感歪みますから、ね、そもそも相場感いらないですから、
運
動神経だけ、
運動神経だけ
スピードで乗ってい
く。だって今までやって麻生財務大臣はさ、為替のことです一切言いませんって言ってて、
そう
自分で言ってるんですよ。
言っちゃいましたね、
それは外人は反応しますよ、言った時に日本人また言ってるよって言ってたけども、あの米系のファンドは早いですよ、特に CTA ですよ、
商品なんとかかんとか
も、CTA もこう今日は JGB 買ってましたけどね、
日本の国債ですか、
だってあんな儲かる商売ないですよ、日銀が差し値上やってるんですから、
そうですね、
あ、そういうことか、
確かに
差し値を抑えて上がれば必ずで、差し値やる前に CTA 売ってましたから、どんどん売って、売って出た途端に買いに来て、今日も買いに来ましたよ JGB、 だから 0.60 でしょ、 0.60 10年もの、だから JGB のディーラー一番儲かったんじゃないですか、はっきり言って、
これ
も去年も相当儲かれましたけどね、
変なの
だ、やり方としては一番こういうはっきりしてますから、そのスタンスがね、
さて、そして最近特に話題になったのが、ボラティリティ、
インデックス、
そしてビックス、
そうですね、
日経平均のボラティリティインデックスっていうのも一応あって、
ボヤイですね、
はい、なんか最近はよく放送中も読むようにしてます、
あ、でし
ょ、今日で4日連続低下となって 23.48 でした。これがですね、この間
33までいったんですよね、
ここが38
ぐらいいったのか、
これだと38になる、はい、結構上がりました、急に上がりましたよ、だってそれまで15ぐらいでしたかね、
ビックスアベレージがだいたい 13% だから、あ、13% じゃない、 13でしたからね、だからみんな外人全部去年もベッティングかけてきたわけですよね、
ボラティリティは低いままなんだよっていうことにかけていた、
で CTM 全部あのポジション持ってますからね、彼ら
それがですね、で
全部カットしてないですよまだ、
それ詳しく伺いましょう、アメリカのビックス指数、
変革年金だって48兆円もあるんで、これボラティリティをターゲットにするその運用ですよね、運用先として、
はい、
運用先として変額年金だって円換算で48兆円ですよ、
変額年金って普通の年金の一種ですよね、
そうですよ、
っていうことは、その中の一部がボラティリティを売ってた、
そうターゲットしてるんですよ、市場で CTA システムトレードも24兆円ですよ、
へ
え、リスクパリティファンドっていうのはこれがまあ16から19だいたい90兆ぐらいあるんですよ、
リスクパリティの売りが来てるねとかは聞いてたんですけど、
まあ、聞いてましたでしょ、
はい、それどころじゃないですね、はい、額
は違いますよ、だから全部これ切らないですよ、これでいくらなんでも
まだ持ってますよね、
そうですよ、だからくすぶってるんですよ、ここで全部で金あの枚数にすると1540万枚ですからね、あのフューチャーのこの
先物で考えると
そう1540万枚ですよ。万枚ですよ。
ちょっと意味がわからないんですけど、
今書いちゃいました。1540万枚
同じこと。
これ以上にでかいやつですからね。でも昨日そのうちの 40% が落ちたんですよ。だからボラティって落ちてるんですよ。もうそんなに安心感っていう
か、あれなんでビックスの先物ってあんな変な時に、
先物じゃないですよ。
先物じゃないのか、
うん、これオプションです。
オプション、
う
ん、なんであの変な時に落ちるんですか。これあそっかそっか、225のオプションみたいなもんじゃないんですね、うん、決まった日に落ちるんじゃないんですね。
うん、ちま
い。そうか。
どうやって落ちる。
いやいや、だから満期は決まってますよ。満期が昨日落ちるのは4、だから 60% まだあるんですよ。残ってんのが、ビックスかけてんのが。
これビックスの売り方ってさっきもなんかちょっとあんまりピンとこなかったんですけど、ファンドの人ってどうやって売ってるんですか。
いや、
オプションマーケットがあるから、ボラティリティいくらで
もうビックス専用のものがちゃんと存在してる、うん、
先物じゃなくてオプションマーケットプライスがね、
うん、そうなんですよ。なんとなくピンとこないんですよ。ビックスって変動じゃないですか、
うん、
恐怖指数、SP500 の
をベースにした SP500 のボラティリティを逆算して何パのバラティって出してる
わけじゃないですか、だから物のなんか株価とかってそういうのないじゃないですか。
ないですね。
それを売るっていうのがよくわかんないんですよね。
そう、よくわかんないんです、うん、なんか個人の投資家さんは、こういうファンドの人がいろいろやった末の商品を売ってるんだと思ってたんですけど、うん、もうボラ自体を売るっていうのがちゃんとあるんですね、
うんうんうん、あるんですよ。
カースとボラティリティプレイってのがありますよ。カースも、
まあ、普通のカースのオプションでもありますよ、
うんうん、
そうなんですって。だから
これがだからずっと見てなかったんですよ、みんなね。
うん、見てなかったですね。
深く静かに先行してたから、これでずっとボラティリティ上がらなかったからね。
あのチャイナショックの時にちょっとだけ、
そう、チャイナショック、
でも今回は荒れるの上がってますからね、
そうなんですよ。
ただその割には為替は
そう
動いてないというのも言えるんですよね。
あ、そうですか。
まあ、延べの動きは今回すごいですけども、あの時まで一気にドーンという感じではなかったですから、まあ、そう言われれば株価の急落に比べても為替は動かなかったですか。それほど千何百ドル動いた割にはね、本当に1円
のていうか、為替のディーラーがビックス何っていう人もいるわけ。ピンとこなくてビックスが上がってるよって、じゃあ買うのか売るのかって感じで、
あ、
なんか危なそうだけど、でもその時どの通貨買えばいいか分かんない。
ビックスのこの上がった場合はその株の方を売らなきゃいけない、
はい、
先物でも
株は売りですよね、
うん、
まあ、でも
単純な図式考えればですね、はい、今のそのこの何年かの、まあ、もう何年になるけどリスクオンリスクオフという考え方でいけばビックスが上がれば、当然リスクが上がるわけですよね。そうするとリスクオフの方法に行かなきゃいけないんで、うん、今おっしゃって株は売らなきゃいけないし、うん、当然、為替のマーケットに当てはめるんですよ。それはあの何の成功者でもないんですけども円買わなきゃいけないねってなるわけですよ。
そうですよね。
今回の発想はそこには、うん、はあると思いますよ、うん、でもそれはあの別に方程式でそういう正しいやりじゃなくて、
はい、
たまたまずっとこのところそのあのリスクオンリスクオンリスクオフが続いてたわけです。これ繰り返し来たわけですね、この 2,3 年は。で、まあ、今回先ほど申し上げたようにちょっと違ってきてましたけど、とりあえず今の教科書はリスクオンの時はドル売って円売って、でもどっちかというと円がいっぱい売られるねと、リスクオフの時はドル買って円買って、でもどっちかというと円が買われるねという繰り返してきたんで、
はい、
今回の場合はビックスがバンと上がったらこれもうホラーリスクオフだろうという、そういうあの発想ですよ。
あ、確かになんかこう、うん、パブロフの犬的には、うん、あ、円買いって思う
から、だからその、うん、ね、そういうその心理的にもね、
はい、
実際にドル円のポジションがあるわけじゃないんだけど、そこで売るっていう感じになっちゃうんですか。だから日経の平均株価で、
はい、
なんで 23,500 円が落ちたかっていうのはファンドがかなり 23,500 円のプットを売ってたんですよ。
日経平均株価いきます。日経平均株価
だからこれビックスはこっち上がってますけど、
ビックスはすごい上がったんだけど、うん、意外に一旦
この 23,500 円っていうのがここに書いてないけど、オプションかなりあのもうあんまり上上がらない、あの下下がらないと思って、
はい、
あの米系のファンドはメガのとこはちょっと下の 23,500 円のプットを売ってたんですよ。ということはもう下がらない、大きく下がらないと。しかし切れちゃったんですよ、
はい、
そこで一気にメガの売りが入ったんですよね。
うーん、
逆に
切れちゃったから、
切れちゃったから
でズドン
ズドン。だから当面も 23,500 円重いですよ。
はあ、
そういうのがあるんですよね。
どっかの証券が 3万って言ってますけど果たして3万最近静かになってますよね。
そうですね。あとはまああのやっぱり日本の、まあ、このいわゆる日経ダウがですね正しい姿かどうかというのはまた一つの問題ありまして、うん、やっぱりメンタリティ、まあ、上等的なその説明なんですけどメンタリティに弱い株価の集まりでなんでそれこそ円高だからといって企業を売るというのももうおかしい話であってですね今、うん、このそれほど為替 の, その上下にインパクトを受けるような輸出企業はないですからね。それと同じようにそのもうちょっと冷静に考えなきゃいけないかなと思うんですよね。やっぱりあのアメリカなんかはこの前も本当恐怖のことがずっと下がりましたけどよく考えたら業績相場に戻ってるんですよね。日本は果たしてそうかなというところはまだありますんでそこら辺はちょっと冷静に対処した方がいいのかなと思いますよね、
うん、そうですね。日経平均株価は本当にメンタルの弱い株価ですよね、確かにすごく上下される。でも外国人投資家部分が多いし
だってそんな7割から8割海外ですよ。
そうですよね、で今回だってなんか今日出たの見たらすっごい海外勢売ってんですよね。
でしょ、あの対外証券、
あそうですね、木曜日 の朝
8時50分ですね。
今日の引けで出た2市場の主体別売買動向だと、1兆7900億売ってんですよ。
ショートでしょ、
現物と先物合わせて、
あの空売りが 45% までいってたんですよ。
あそうですそうです、空売り比率がすごい高かったです
ね。
まあ、だからしょうがないかなっていうかでもそろそろ終わってくれないかなっていうか
と思うんですけどね、
そういう指標でした、はい、
だから一応今なんか2万1000円がとりあえずあのサポートになってるんですよね。
2万1000円ぐらいがサポート意識されて
る、その辺でうろうろしてるでしょまた。
でも2万3500円はそんな簡単に回復できない、
なんかちょっと厳しいみたいですよ今のところ。
だとするとそれを見ながらドル円が動いちゃってるということはそんなに戻らない、
うん、ドルも重い、
戻るかなってどうかなというところで、まあ、今日100円つけたら一応一旦のそのなんて言いますか達成感はありますけど、
ありますよね、
すごいね、だけど108円が本当なんかちょっとかすんで見えてきたかなという感じでありますよね。
108円すらかすんで見えてくる、
ただ逆に言えば、うん、あのいろんな材料によって108円を回復すれば次はまた元に戻るんで110円とか12円も見えてくるんでしょうけども、うん、ただ今そういう材料があるのかなというとなかなか難しいかなというところですよね。
今日あたりね105円で本邦のやっぱりねあの長期輸入とかその辺がパタパタパタパタ、あと実需の買いがね、
あ105円台で、うんうん、
あの入ってきましたね。
ここまで来ればちょっと
だけども中堅の政府はもう今日はドル円売ってましたから、
なんで売る、
いやだからもう3月末皆さんもう1ヶ月先だと思ってるけど、
は
もう去年の3月と比べたらもう、もうやられもあるんですよ。もうっていうのはあのヘッジで持ってるについてはコストが上がってるんですよ。短期金利が上がってるから
米金、はいはい、米金利コスト上がっちゃってますね。
だから売らざるもう切らざるを得ないところもあるわけですよ。
いやーそう
だ、去年のだってクレーニングまでにでだってあの政府のスタンスなんかと全く真逆ですよ動きが。
だって外債買うって言ってましたよ。
外債なんかとんでもない、外債持ってるのがネックになってるんですか今。
中堅の政府さんなんか大変なわけですか。
そうですよ、
銀行とか
銀行はまあ、
ってない、
最近リスクあまり取らないから、
取れない、
うん、あ 取れない
取れない、うん、取らない、アメリカがドル安のゾーン出るから下げてるだけだと思うけどな、アメリカ様には勝てません。アメリカやっぱりドル安政策になっちゃったってことですかね、さっきのムニューシンさん、ま
あ、日本はポチですから
年初の予想
を
もう上も下もやっちゃったんじゃないのそうそうそうそう、
でも今年ね105円115円したけどなんかそんな動き上値重いよねやっぱり
今年、
うん、
1年
なかなか115円という、私も去年の11月頃は115円かなと思ってたんですけど、
ね、ちょっともうトーンダウンですよね。
でただ、まあ、逆に100あの円を割ることもないだろうと思ってましたけど、まあ、今でもそれは思ってるんですけど、うん、105円を割ることは十分可能性はもう、ね、当然あと1円何がいいですからね、1円30銭 今のレベルから比べてもですね、うん、今日の安いからって本当に60銭はもうあの割れるわけですから、本当にだから何があったら108円に戻るか、何があったら110円に戻るかというとその材料が見えないんですよね。まあ、3月のやっぱりFOMC でまあ利上げするとして、はい、その時のメッセージって大事だろうなと思いますよね。
次のポイントはやっぱり3月の FOMC になりますか。
まあ、もちろんその前に ACB もありますんでね、もうこれから韓国中銀のですねメッセージは大事かなと思いますね、うん、で逆に大事ということはメッセージが出てくるんですよね。一方で 某あの本邦の中央銀行はメッセージが出てこないんですよね。で本音とそのメッセージも来る、まあ、ダボスで、ね、いろいろまた黒さん発言されましたけど、どうしたいのか、どういう持ってきたのかよく見えないと言いますか、
意思が感じられない。
そうですね、あの本来的にはその目的と手段というか、そこがなんかだんだん曖昧になっているような気がして、むしろなんか今あのインフレ来なくてもいいよと思ったんじゃないかと、 そんなふうにも思えないかもないというような感じですよね。
そうですか、黒田さん続投っていうふうになったら、あのなったらというかなって、なんかこう何もやっぱ変わらないような状態が続いちゃうということですかね。
変わらないでしょうね、今までの、うん、あれしますと、まあ、あの国内での発言は本当に強化した通りですし、うん、あのただ久々に 2% 目指して頑張るぞとしか言ってませんから、
海外に行くと本音が
ちらちらと出てくると思うんですよね。いわゆる観光ドローンの、ね、ことも一時言ってましたし、うん、やっぱり弊害とか言ってましたしね。だからまあ分からないですけども、いやもうでも続投するからにはやっぱり達成しないといけないわけですから、
な無理でしょ
2%
でも無理でしょってことが本音があるんで、
まあ途中でやめますよ
黒田さんが、
うん、そのシナリオですよ。
あら
5年もやって78歳ですからね。
あ今73、
はい、
あ
やらないですよ、ね、もうやる気ないんですよはっきり言って
、まあ、そこまで言ってるかどうか分かりませんけど、ね、
もうやる気ないですよ。
あ
でとりあえずもう惰性でやってるだけですよ。
やってても大変なのかなっていう気はしないでもないですよね、う
ん、まあ一応リフレがあの若竹、うん、若竹さん、
うん、ああ若田部さん、
若田部さん、
若田部さん、
若田部さんが入りましたから、まああの岩田紀子さんと同じリフレ派で、まあとりあえずあの消費税大反対の人ですからね。
そうですよね、そこどうするんですかね。
だからそれは安倍さんが決めたんでしょうからね。
あれ
結局
おや どうするのかな。
いやどうするか分からないですよ。もう昔からもう大反対ですからね、消費税。だから消費税を上げることによってインフレが、ね、なおかつ日本のデフレがずあの深みにはまってくるというふうにはっきり言ってますからね、うん、だから やっちゃいけないんじゃなくて、今のやる時期がないと、延長すると、うん、先に延ばしすることが必要だと。
確かに円高局面でやったらひどいことになりそうですよね。
2019年ですからね。
でまあ黒田さんもね、再任はまあいいんでしょうけど、結局その再任という時にこう上がる名前ってもうありきたりじゃないですか。でも日銀はあのね、別に外から招いてもいいわけですよね。
イエレンさんとか、
イエレンさんとかでいいわけでしょう。
そんなに外から招いていいんですね。
いやだからそういうタイプ縛りはないですよ。日本国籍を持った人ないと思いますよ、うん、あの公務員でも何でもないですし、あの株式会社ですね。だから本当に出口を目指すということを本当に考えてるのかという気がしないでもないですよね。
今回はあの最初に日銀黒田さん続投っていう報道があったときに一瞬だけ円安になって、その後円高になっちゃったじゃないですか。
30歳からですよね、
まあ、まあね、
海外勢から見るとどうなんですか、黒田さん独党っていうのは。
いやもうそれよりも 若田部さんの話で一回上がったじゃないですか、うん、
ああやっぱあれは
リフレ派だっていうんで、
うん、雨宮さんは関係ない。
雨宮さんそんなじゃないですもん。
黒田さんじゃあこれから先何も期待できない。上司常年氏、常年司さん、出口戦略に向かうときは総裁交代した方が分かりやすいかも。ああなるほどね。
でもまあ少しずつだってね、買いを抑えてるでしょ。
ああの国債の買い物は
だってあの100億だけであんだけ外人の反応がすごかったんだから、日本人のディーラー、なんでなんでっていうか、あの時そうだったんですよ。瞬間売ってきてどんどんどんどん、
誰も
短期の連中はもう出た瞬間に100億減らした、おおって言ってきたんですよ。
そこ反応しませんでした、国内は。
で国内反応しないもん、なんでなんで、
だって来てるらしいじゃん、
なんだ100億かと、
うん、
で今度またね徐々に落としてじゃないですか、会議で。
あ
でその時にその意味を問われた時にやらも変わってないってそういうあの、まあ、答えになるんで、そこはもうちょっとうまくやっぱり市場と会話しないと
ですよね、
そこはちょっとおかしいなと思いますけどね。
そか、実際に額は減ってるのに何も変わってないよっていうのは
おかしい
です。なんか説明するべき、
で今はね、加藤会になんかもっともっとあの緩和しようとか言ってる中あるわけですから、そうでないという決定してるわけですから、じゃあ、うん、今のままでいいのかってなるわけじゃないですか。で最終的な目的は、ね、2% であり出口ですよね。それなのに、 今のままでいいっていうのはおかしいわけ、矛盾してますよね、
うん、そうですね、自分は本当は何を目指してるかっていうのが言えてない、
でダメだったらじゃあもっと緩和してもいいんじゃないかと意見が当然待っていいわけですから、その人がいるわけです、中にですね、まあ、人1名だけですよね、
約1名、
では若田部さんどんどん買いますって言ってますよ、
あじゃあ2名
買い量も増やしますって、逆に
あ
もうリフレやで鼻息荒いですよ、あの早稲田の。
あ、そうですか、じゃあちょっとこの後は日銀のメンバーからも違う意見が出てくるのかもしれません、お知らせの後も今後の相場展望について伺ってまいります。約定力で選ぶなら FX プライムバイ GMO、 レートが大きく滑って負けてしまった、システムダウンで決済できず損失が出たなどのご経験がある方は FX プライムバイ GMO のご利用を検討してください。 FX プライムバイ GMO では数多くの勝ち組トレーダーが認める約定力と落ちないサーバーで安心してお取引いただけます。FX プライムバイ GMO のホームページでは勝ち組トレーダーのインタビュー記事を公開中。勝ち組たちの取引手法を学びたいという方は真面目に FX で検索。株式会社 FX プライムバイ GMO は関東財務局長金商第259号の金融商品取引業者です。当社で取り扱う商品は価格の変動等により投資額以上の損失が発生することがあります。取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします。詳しくは契約締結前交付書面等をお読みください。
聞く60秒競馬クイズ、ラジオ日経の小林正美です。
前は並んだがゴールドドリーム、ゴールゴールドドリーム、4歳馬ゴールドドリーム。
今週は G1 レースのフェブラリーステークスが行われます。さて、おととし去年とこのレースを連覇している騎手は誰でしょうか。正解は競馬実況ウェブの中の挑戦聞く競馬クイズで発表いたします。今週末もラジオ日経の競馬中継でお楽しみください。
さて、引き続き荻野金男さん、上田真理人さんにお話を伺ってまいります。で、こういう時にだいぶ傾きが出ていたという投機筋の需給ってどうなっちゃってるんですか。
投機筋需給としては、
はい、
まあ、いずれとして円はショート、まだシカゴはまだ円ショート、まだ相変わらず
円売りのポジションって、ほとんど昨年来の一番多いぐらいの水準だったんですよね。
そうです。
それがそんなに減ってない。
まだ今日出るでしょ。
あ、今日出ます。はい、ね、新しいのが、
まあ、少しは減ってんじゃないですか。少しは、でもそんなに減ってないですよね。どっちかって言ったら
ユーロは、ね、1回ロングが解消されまして、数が減りましたから、ね、また増えてるかどうかというところもね、見てみたいですけどね。
あー、ユーロ一旦ポジション閉じたのか、リグったのか、
少し減ってましたね、
でまた増えてるのか
どうかっていうの
がということでしょうね、
まあ、正直チャートを見てるとね、どう、はい、まあ、トレンドが見えてるようにもあるんですけども、どっちかというと動きがトレンドのように見えるというだけであって、はい、まあ、こういう時にはですね、トレンドをうまく反応して、まあ、その取引所のどうだかなんだかなという感じがするです。ただ、まあ、下向きは下向きなんで、こういう時は、まあ、入り方はやっぱり順張りなんで、下を見て入るんですけども、もうそんなに決めつけないで、とにかくジャブジャブジャブって打っていってですね、最後にどっかトレンドが見えるはずなんで。
ジャブね。
ジャブですね。
ジャブジャブ打つ。
ジャブじゃない、
まあ、どっちもですね。まあ、数もやっぱり、だから普段ならの、まあ、なんて言いますかね、手数の5倍か10倍やっても構わないんじゃないかと。その代わり損切りを早くやって、利食いも早くやってですね、そのうちに多分本当の意味のトレンドが見えてくるのかと思うんですよね。
利食いも早くですか。
もちろんそうです。もう、まあ、利食い、例えば変ですけど、利食い20ポイントの損切り10でもいいと思うん
ですよ、ね、だから左で、ね、ボクシングと同じですよ。左でジャブジャブしながら、どこででかいの打ったらいいか、トレンドが出るのでね。
ああ、なるほど、うん、ちょっとずつ打ちながら、
短期売買しながら 基本的にはね、その
長だからそこはもう5勝5敗でもいいんですよ、うん、5勝5敗でも多分ディグ、うん、きっちり守ってれば地は少し残りますから、うん、最後に来たと思ったらガンと打ってやればいいんで、で逆に短期でやりますから、その損もですね限られると思うんで、そのだって一つのなんて言いますか、取引のワンショットで減らす必要もないわけですよ。だから負担の通りやってて、ただリズムを速くするということで、そうしないとバーン下がったからこれも絶対下向きだと、まあ、確かにそうなんですよ、違う時そうなんですけど、じゃあどこで入るのって時はもうバーン下がって、だから結構逆張りしちゃうんですよ、もう下がらないだと。そうじゃなくて常に順張りですから、入る時は本当に順張りでいいと思います。だけどもうジャブですからすぐに引く、これを繰り返しているうちにおそらくトレンドが見えてくる。じゃあ通貨何がいいというと、まあ今を確かにドル下がってますし、クロス円もだんだん下がってるんですけども、やっぱりもしドルの相場と考えるならば、やっぱりユーロドルとかやる方が、トレンドが最初で見えてくると思うんですよね。で、ドル円はやっぱりね、なかなかその見にくいとかって、先ほど言ったように、ドル安と相場と円高の相場が交互に来てるんで、これ、はい、同じような意味ですけど違うんですよね。だからドル安だとドルの全面安ですから、あれですけども、円高の場合は黒線も下がってきますから、そういう意味でちょっとどうしてもそのドル円を見てると分からなくなるんです、でユーロ円も同じです、当然ことながら。だけどユーロドルというのは、まあ、今私は根本的にはやっぱりドル高が展開しつつあるかなと思ってますんで、まあ心の中ではさっき見えないと言いつつもドル安かと思ってるん でもしそれで違ったら逆に、またすぐ切り替えやすいんで、やっぱりユーロドルをやってる方が相場は見やすい。もちろんやりながらジャブしながらユーロドルをやるだけじゃなくて、もう本当に見えたら、相場見えたら買えてもいいですけど、ね、通貨はね、これが、まあ、一番着地に、まあ、そうしたい。
日本人はみんなドル円切りやってないからね。
そうなんですよね、
意外と
ドル円でやっぱり
やりやすい。だってユーロはだってインデックスはユーロ 60% だからね、
ドル指数、
うん、ドル指数、
もちろんね、一般個人投資家の方はスプレッドが狭いということもあるでしょうけど、実はそれはですね、相場によってはですね、スプレッドが狭くてもですね、動かない時もありますから、要はスプレッドが広くてもそれに応じて動く時もあります。それさらに動く時は1位のポンドそうですよね、スプレッド広ったってもう何倍も ドル円の何倍も動いてましたからね、
はい、
そういうのを見極め、それがだから見極めるのが円高相場、円安相場なのか、ドル高相場、ドル安相場なのか、というこう見極めれば、まずそこから入っていけば、少なくとも損をすることはないです。小金は残ります。で、さらにそれを元に勝負かけるときは勝負かければいいと思います。
ですし、ユーロドルはスプレッドもそんなに広くない、
そうですね、今は狭いですよね、当社でさえ 0.9 ぐらい出してますけど、もっと狭いけど、もっと下がりました。
でもユーロドルも本当に去年1年間ずっとなんかユーロドルは上げ続けみたいな感じだったので、こっからって入りにくくなってる。
でもその繰り返しですね。だって 1.15 を超えた時にですね、もうまだとか言いながら、でおそらく最後の 1.2 を完全に超えてから買った人は一回落とされてますよね、でもそこでまた変な人ですけど、買い損ねちゃって、また今度買ったのがまた 1.23 とかになると、それ繰り返しになりますので、まあとりあえず順番でジャブ打ちながら入っていって、そんぐらいも早くすればトレンドが見えてくると思います。
ジャブなんですね。
ジャブです。
でも本当にドル相場がドル高が転換しちゃったんだとすると、結構長い話になりそうですか。
そこがまた難しいところです。つまり先ほど申し上げた、今後は金融政策といいますか、はい、当局の姿勢が、まあ、非常に注目ということになりますので、どこも出口を探している、日本だって本音で探してますので、
はい、
それによっては大きく変わって、3月の表紙でまた変わっちゃうかもしれないし、その前の ECB でもありますから、そう変わっちゃうかもしれないし、まあ、ただ言えるのは、日本は本当に本音では出口を探しているけども、そういう風を見せることはもう少なくないでしょうから、日本サイドから発信するトレンドはないと思います。
去年はなんか、もうアメリカは正常化行ってて、次ユーロだねって言って、でもユーロも随分買っちゃったし、次日本って言ってガーってやったわけじゃないですか。でもそれはそんなに簡単なことではない
ないと思います。
でそれはあんまり決めつけないでジャブを打ってた方がいいと、はい、いうことなんですが、
まあ、日本は当面この緩和政策を続けるほうがないじゃないですか。
そうなんですよね。
だって世界は他は全部みんな正常化に向けて動いてるわけですから、
はい、
そうなると、まあ、金融政策の変化を見るとどうしてもドル円買わなきゃいけないっていうのは分かるんですけども、そう動いてないですよね実際も、
はい、
もう途中から、
はい、
もう出口政策みたいなちょっとちらちら見たら 円売ってられないですよね、かなりね、円キャリートレードできるわけじゃないじゃないですか、かなりだいぶ一時はね、去年の初めぐらい円キャリーねやってましたけど、途中からもう落としてますもん。
あ、そうなんですね、聞かなくなっちゃう。
だから日銀の指標、あのデイリーのですかマンスリーのやつ見ると、
はい、
そのいかに円キャリーやってるかやってないかっていうのそのアマウントである程度
あ出てくるんですね。出てくる。
それが円キャリーっていうふうじゃないんですけども、デイリーの勘定科目から見ると徐々に減ってるとか。
はあ、ね、これはちょっとそういうお金だなって。
無駄に日銀出してないですから。いろいろ数字。
日銀が出してる数字もそうやって見ないといけないですね。下ばっか見てたらアッパー食らいました。ああそうですか。ユーロも再びトレンド出てきて面白いですね。あ、スプレッド気にしたことない。あ、メキシコペソ。消費税中止。
今面白いのはランド円じゃないですか。
ランド円ですか。ズマ大統領が亡くな
っ、あれひどいですね。
辞任して。
あれズマ大統領。ズマ大統領はねひどいですよ。まあ話はちょっとバレそれますけど、
はい、
演説中にね。
はい。
あ、俺は辞めるん、まだやる、いや突然5分後辞めるって言い出したんだからね。
え、演説中にいいですか。
そうですよ、あの人、
そんな辞め方だったんですか。
いや3ヶ月後に考えるって言ってたんですよ。
はいはい、
つい3日前、
うん、
一昨日かで演説中に俺辞めるっていうことになっちゃったんですよ。
それを間になんかご本人の演説のみですよね。
自分の演説やりながら
何があったわけではないんです
か。だからピストルこうやって
来年決まってますから、ね、
こうやってやったんじゃないですか、
ね、
ピストルこうやってやったんじゃないですか。
あの、ね、で元奥さんがもう目がなくなったんで、
そうそう、
もうだから別に、ね、短期間続ける必要ないわけですよね。もう次は辞めること決まってますからね。
そうなんですか、
まあ、次のなる人もさ、ワイルはね同じようにやってますから。
そうなんですか。
そうだよ、そうはそうなんで、あそこはみんなそうですから。
そうですか。
その程度の差あれね。
あ、
だからそれを撲滅するっていうふうに言ってますけども。
言ってます、
うん、
けど
それはまあポーズだけあって、
でも随分動きましたね。
そう、
大統領が辞めるって言って、時の大統領が辞めるって言って上がる通貨って何なんだろうって思ったんですけど、長期政権だって言って
グッドでしょ。だってズマ、ね、
でもあれの、あのズマンさん の辞任の影響って、あのランドだけじゃなくて、あの新興国通貨が落ち着きましたからね。
そうですね、
全体が
全体的ですね。
あ、いや、イギリスの株もなんか、南アフリカ関連株が上昇してとか書いてあって、こんなとこまで。
南アフリカでバークレーの時はもう抑えてたんですか我々。あ、
そうなんですか。
SA ランド、
チ
ャリンチャリンでしたよね。
あ、やっぱり関連が深いんですね、うーん、面白い。でさてこの後ですけど、
あとこれ東京に需給なんですけども、はい、まあ、一応あの皆さんね、あの日本の株まだ上がるっていうのはやっぱり改ざん、信用改ざんがかなり増えてるっていう状況の中では株は上がるっていう方向ですから、
うん、改ざん積み上げていく、
うん、信用改ざんは、うん、アメリカもすごいです、あの過去最高水準になりましたからね。
それはそれで、もうなんかみんないっぱい買ってたら売ってこないですか、
うん、
って思っちゃうんですけど。
だそれが売ってこないでずっと来たんですもんね。
そうですよね、うん、
でもあれかなりヘルシーな動きだと思いますよ株。
あ、
まだ
今回のは
米株まだ上がると思いますよ、
うん、健全な調整、
健全な調整、
何でしたっけ、自社株30種ダウ工業株30種平均ですが、みんな自社株を買っているということでと、そんな中でまだ、整理が残ってないかもしれないのは、さっきあったビックス関連のものはまだちょっと整理が終わってない。
ありますよ、くすぶってますね、
うん、
ただまあちょっと20割れましたからね、
少し終わったのでオプションが、
うん、
でもビックスって20割ってきたので、これでそんなに怖くない水準っていうのになったんですよね。
恐怖じゃなくなってきたんだんだんね、
恐怖指数だけど。
恐怖指数だけど。
だとするとアメリカ株がちょっと落ち着いてくれると全体ちょっと落ち着いてくれるんじゃないかな。
というかもうほとんどアセットクラスみんなね、ショートなってましたからね。
ほとんどショート。
アセットクラス全部ですか？
うん、ほとんど。だからアセットクラス、オプション絡みのアセットクラスはみんなショートっぽかったんですよね、ほとんど。はい、
だと、それが、今後は。
今後は、ちょっと落ち着くば、もう一回買ってくれたらかと。
ちょっと。
だからグレーターアロケーションで。
ああ。
もう一度。だそれを、その辺にはやっぱりトランプ政権が、もうちょっと次長クラスはっきりまだ5人も空いてるんですからね。
次長？
次長クラスが5人も空きなんで、バキャンスなんですよ。
え、まだあの大臣じゃなくて次長みたいな人がいない。
いない。この政権
まだいない。
まだいない。
FRB だってまだ
いない。だからそういう人たちがアクション取らなきゃいけないんですよ、本来は。
あ、そうですよね。
実質政権としては。
だから進まないんじゃないですか。
進まない。そう。そうなんですよ。その辺がまだ課題ですよね。
1年経ったんですよ。
1年経ってそんなこと今までないですよ、はっきり言って。
そうですよね、ええ、
まああれですか、4年マットショートもそれからペースでいってるんじゃないですか4年をマットショートもというのそのペースでいってるんじゃないでしょうかね。
ゆっくりやって4年間でなんとか、中間選挙大丈夫なんですか、それ。
だから中間選挙のためにだからあれはイスラエルはもう完全にアグリしたわけですよ。
あ、
だって公約は全部そう、イスラエルをエルサレムに持ってくる、首都をね。
公約なんですよね、公約なの、あれ守りました
よ。多分それで来年ぐらい本当にメキシコに壁を作り始めるできっと途中でやめる、
ね、
壁を建設を、まあまあどうせあのそんな体感できないでしょうから、まあそのまま
で弾劾屋も生きてますからね、弾劾裁判できるようになってるんですからね。
いやー、でもまたなんか減税したし、なんだっけ、
あとだからインフラがね、1.5兆ね、
これは唯一のポジティブなんですけど、結局どこからも金持ってくるのというと、問題だと財政赤字のもうすぐに行きます。
ところがね、みんなインフラ 1.5 兆って言ってアメリカの橋を全部ね構造的に問題だって言ってるでしょ。これが真っ赤な嘘なんだんですよ、
ね、
だからこれから 1.5 兆だけどどこまでできるかなんですよ。
アメリカだって橋を掘ったりしてたじゃないですか。
いやだけどそれ本当に古いやつい
っぱい掛け替えなきゃいけないんじゃないんですか。
じゃないんですよ、実際は。それは
あ
のアメリカのリポートに出てますよ、ちゃんと。
あ、そうですか。
だから分析して、じゃあ実際に1兆5000億ね、本当にかけるのかと。
そんなにかからない。
各州で全部みんなまとめたのがあるんですよ。
へ、
内情は違うんですよ。だそれはあんまり表にマスコミが嗅ぎつけたらまたあの揺れる方向になるでしょ、政権として。
だって、あ、これでこんなにお金使うのに、持ってくるとこないから、これで財政赤字だってあれ、え、また双子の赤字とかなるわアメリカとか思っちゃったんですけど、
だからそれは残るんですよ。
まあ、ただそうは言っても財政赤字ということには変わらないですから
そうですよね、
肯定する価値はないんでね、まあ、あとちょっと、まあ、あの勝手にまとめると、やっぱ今後短期的には、先ほど申し上げた短期的には、今年はやっぱりその金融政策ですよね、
はい、
それからもう一つちょっとこの短期的に心配なのはオリンピック終わった後ですよね、はい、で北朝鮮がこのなんていうか、まあ、なんか和やかなのか、まあ、冷たい目線に日本を見てましたけど、ああいうの終わったら何かやるんじゃないかという時に、でしばらく我々そのヘッドライン相場、その北朝鮮からのヘッドライン慣れてませんから、いきなり終わった時に何かやったらトランプさんも逆上するかもしれないし、そこはまた一気に緊張が、まあ、あのペンスさんも、ね、対話の方向も言ってますけど、それは分からないんでね、相手の出方したいということだと思うんで、それはちょっと、あの短期的にはちょっと心配だなと。オリンピック終わったんですね、
まあ、まだ地政学的リスクはね、
で
忘れた頃にやって
く
る
んだね。軍事演習するとか言ってます ね、
そ, うですね。それであの変なし、今回 の、 そのドル下げっていうか、ドル安はもうそもそもさっき言った、まあ、ビックスなのか、それともあの株なのか分かりませんが、少なくとも株が暴落したことがあると思うんですけど、株が落ち着いたにあんまり変わってないということは、違う要素がやっぱあると思うんで、
はい、
さっき申し上げたその転換じゃないかと思うとそこなんですよね。こんだけ材料がこう小さ化したのにドルは戻らない、
そうなんですよね。
円だけでドル円だけではないですからね、それで、その後にまた地政学リスクがあったら、ちょっとここは要注意だなというところで、まあ、私も下が心配とはそこだって。ただそれを確かめた意味はもう本当しつこいですけど、ジャブ打たないとわからないということです、本当の意味では入り口がわからないということです、
はい、結局だからドルの戻りがこんなに悪いっていうのは一体何なのかっていうのはまだわからない。
まだわからない。だからドル自体の信頼はないということ
ですよ。一つね、皆さんよくわかってないところあるんだけど、アメリカのトランプ大統領は何と言ってます？日本と韓国は同盟国だけども、貿易については 全く違うと、
うん、言っちゃった。
でもあれ朝日もなんかいろんな他の新聞も、はい、殺人を犯してもどうのこうのってある全く間違った訳出してるね。
あれあのなんかっていう単語が殺人的っていう
ふうにも、あ、殺人に関係ない、あれは何やってもできるっていうような好きなように、そう、慣用句の、それを あの大新聞があんなねバカな殺人ね、俺ねあれ見た時ね、
間違いなんだ、
ひどいなと思って、こんな程度かと思って、あれ慣用語句なんですよ。
あ、技とか本当か分かりませんけど、
ウィンドマーダーってついてるからって、うん、殺人じゃないんだよ。だそこは全くあの同盟国だけども貿易についてはそういう考え方あるよっていうところで、ファンド税はやっぱりそういうプレッシャーをある程度見てるんですよね、
うん、
あ、実際は彼らが何を考えてるか、
それが日本にも来るかもしれない、
来るかもしれないっていう
貿易の面で、やっぱりちょっとアメリカが嫌がってる、でやっぱりトランプさんへの信用がどうなるのか、うん、国際的な問題ですよね、
政治的なリスクはあるよね、うん、
ありますね。
そんなこんながいろいろあるところで、ちょっとドル安っていうのも頭の中に入れつつ、でも決めないで、
うん、
ジャブを打っていかないといけないのですが、現在106円の20銭ぐらい、そうですね、やっぱりまだちょっとフラフラするんでしょうか。来週は、あんまり大きな指標とかもないんですけど、
そうですね、
なんか後半になるとダドリーさんとかメスターさんとかいろんな人がまた喋る、カシカリさんも喋る、あと FOMC の議事要旨が21日の水曜日に出るので、この辺は重要になりますか。
そうですね、
で、まあ、3月はもうあの記者会見の例の FOMC ありますから、直前になるともう喋れなくなりますんで、はい、おそらく来週後半から3月の全般は結構喋れるんで、まあ、その辺はさっきおっしゃった議事要旨を含めてですね、
はい、
そこからいろいろ読み取らなきゃいけないなというところがありますね、
また喋れない期間に入るので、その前にいろいろ読ん で、
はい、うーん、発言に注意しましょうと。
本当ですよね、
発言もほとんど発言に言われてますよ、
並べていただいたので、こういっぱい、うん、あ、ここもここもっていうのがありますので、また誰かが何か言った時に大きく触れるのかもしれない。これやっぱり去年までよりは動きは大きくなりましたよね、
と思いますね、
ボラが出ましたね、
うん、
で、ボラが出た、
幅のボラもそうですけど、あの、うん、先ほどこう申し上げたように、この行ったり来たりがあるんで、はい、いや、ノベルのボラはかなりすごいですよ今年は。
そうすると一直線に上がるんでも下がるんでも行かないってことですよね、そうですね、
あの去年なんかたまに動いてもただバッと下がって止まってて、でバッと上がって止まって、今年はそうじゃなくて、これをやりながら、今回はこれをやりながら下に来てるということなんで、あの延べのボラはかなりなので、だから本当にあのしつこいですけど、ジャブ打てばどっちも取れる可能性もあるんです。
そうですね、ジグザグをうまく渡っていきたいと思います。本日のゲスト、荻野金男さん、そして上田真理人さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
番組そろそろお別れのお時間でございます。ノーディ、ちょっと難しかった？
難しかったです
ね、リックスの話結構難しいですよね。でも去年あんなに動かなくて、一体どんな風になってたのかっていうのを考えるとね、これがこういうことを生んだんだなっていうことを本当によく考える、お正月からになっちゃいました。そろそろお別れのお時間でございます。ラジオの前の皆さん、また来週です。この番組は真面目に FX、 FX プライム by GMO の提供でお送りいたしました。